藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。10月2日日曜日ですけども、だんだんこう私の中で台風が何本もこう過ぎていくに従って温度が下がってくるかなみたいなのを感じてるんですけど、38度とか最近信じられない温度に夏はなるんですが、だんだんとこう人間が生きていく温度になってきたなっていう、喜んでる今日この頃ですけど、皆さんいかがでしょうか。ということで、藤田純の飲むしかないだろう、今日もよろしくお願いします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう。はい、そういうことで第1週のゲストですね、ちかちゃんです。どうも。
はい、こんばんは。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1ヶ月のご無沙汰でございます。
そうでございますね、
はい、
まず行っちゃいましょうかこれね
もう待ちきれないという感じですね。
これさ、ビールなんですけどね、皆さん、もしよかったら皆さんビール持ってきていただけるとありがたいんですけども、
はい、
今日はプレミアムモルツの、天然水生ビールの、
はい、
これパッケージが緑色でめっちゃこれかっこいいんだけど、
限定醸造で、はい、コンビニエンスストアに今並んでるんですけれども、もうなんか
そうなんだ、
この緑色と
鮮やかだよねこれ
ね、ダイヤモンドカットのデザインがすごい綺麗で、
すごいこれ
もう絶対美味しいと思ってこれにしました。
いや本当そう、
サントリー、
なんかサッカー日本代表のユニフォームっぽいなんか感じもしたんですけど、とりあえずこれ、
はい、
あ、いい音だ。でちかちゃん、いつものようにグラスについていただいて、皆さん準備の方はいかがですか。今週も1週間本当にお疲れ様でございました。それでは、
はい、
乾杯。
乾杯。
うん、うん、これはうまい。
お、いただきます。
これはすごくうまい。
ああ、おいしい。
これはすごい。
いや、なんかもっとこう、うん、クラフトビールみたいなおしゃれな感じかなと思ったら、
いや、
美味しい、
美味しい、飲みやすい、
飲みやすいですね。
うん、これでもちょっと危険ですね、いくらでもいっちゃいそうな。
そうですね、爽やか、美味しい。
あ、これはうまいわ。なんかこうチーズでもうまそうだし、サラミでもうまそうだし、うん、ナッツでもうまそうだし、
いいですね、うん、ニンニクでもいいですね
ニンニク最高
最近ニンニク摂取量多くないですか。
なんかね、小林会長とお付き合いさせていただいて、
ええ、
田川のおじきとお会いさせていただいてから、はい、なんかニンニクの摂取量が増えてるような気がしまして、ま
あ、いつもいつもチューブをね持ち歩いているような人種の方々と親しいので、う
ん、ちかちゃん、ニンニクは例えばね、
はいはい、
生も2種類あると思うんですよ。すったものとスライスとね、
はいはい、
あるでしょ、
うん、
それからまあいろんな食べ方あるじゃないですか、蒸し焼きみたいなのもあるし、ただこう炒めるのも、はい、スライスを炒めたりするのもあるし、
うん、
あとこう味噌漬けで売ってるのもあるじゃないですか。
ありますね。
醤油漬けも
あります、あります。
どれ一番好き。
いや、ね、ご飯のお供で言うと、うん、梅に漬けてあるニンニクの丸ごとのやつ、うんうんうん、コリコリ食べる
あれね、
あれも好きですが、
はいはいはい、
であと田川のおじきから教わったのは、素揚げの丸揚げ、
あれうまいよ。
塊のまま油に投入する、はい、でも一番家でよくやるのは、薄切りにして料理に使いますね。
あ、
最初に油にニンニクの香りを染み込ませて、
あ、なるほど。
でもなんかお肉ジュッて焼くと、
焼くと、
あ、もうこれが、
ね、素揚げ僕も好きなんですけど、はい、あれマヨネーズと醤油をこう溶いたソースに、はい、に一味唐辛子を入れて、それに素揚げのニンニクをこうつけて食べるとめっちゃうまいんですよ。やばいぐらいに、
美味しそうですね。もうホクホク感、
そう、たまんないでしょ、
ね、
でもやっぱり最近はね、
うん、
スライスが好きだな。
生ってことですか。生ニンニクは私あんまり食べたことないですね、うん、
きっついでしょ、匂いも でもね、あのね、スライスが一番なんかニンニクの味を楽しめるっていうか。
へ
ー。ただね、あれ気をつけなきゃいけないの、食べ過ぎるとね、胃が痛くなってくるよ。
あら
俺この前家で痛くなっちゃって食べ過ぎていい気になったの。声優でさ、青森さんの
声優、
大好きな声優で、はい、青森さんのやつ買ってきて、自分でこう切って、
いいやつ、ホワイトロッペンとかいう、いいやつですよ。
うまいんだけど、あ、ニンニクって結局あのいい菌も、うん、悪い菌も両方殺しちゃうんだよね、確か。
そうなんですか。
だから食べ過ぎは良くないっていう話なんですけど、でもうまかったな。
おいしい。食べ過ぎってどれぐらい食べるんですか。
あの大きいやつを、
はい、
2個食ったのかな、
2かけ、
うん、
あ、大きい。
でもね、生だとね、うん、ものすごいパワーだから。
何、ニンニクだけ食べるわけじゃないですよね。
いや、ニンニクにマヨネーズつけて醤油つけて食べてるの、うん、
それだけ。他はおかずは、他は
他なんかあったかな、あの日
すごい食生活
そうそう、なんかもうね、すごいハングリーな民族みたいな感じで、
はい、でも、ま、そういうのも食べつつ、最後はまたなんかちょっとジュジュッと焼いたり、
それがね、
して食べるんですよね。
しかしね、
うん、
最近なんていうの、食べるのがめんどくさくなってきちゃって。
あれ、
俺大好きだったんですよ、
グルメでね、いろんな美味しいもの食べるのに、
うん、もう最近もうダメでね。
あれ、
だから会社のメンバーにも、
はい、
申し訳ない、接待の時は、割烹料理のコースは、はい、勘弁してもらってくださいと。
あ、もうコースじゃなくて、
そう、
単品 2,3 品でいいかなみたい
な。やむを得ずコースの時には中華にしてくださいと、
はい、あ、そうですか。
もうね、ダメ、もう全然食べらんないの。
本当、
うん、だから、いや、これが今最近でもいいのかもな。あの、食いすぎてたって今まであるから、
あーね、
そういう意味ではちょうどいいのかな感もあるんだけど、
いや、でもね、私今頭の中でちょっとハテナマークが3つぐらいピョッピョッピョッと立ち上がって、YouTube、
うん、
ここにあの藤田純日常があらわになっているんですよね、
はいはいはい。
YouTube の行くしかないだろう、
はい、藤田純の行くしかないだろう、
見ました。
はい、
焼肉をとどまることなく箸を次から次へと運び、はい、肉でご飯を巻き、
はい、
食べ続けていた映像をつい最近拝見しまして
2個前ね、
分かる、そうそう、2個前のね、あれを見る限り食べられなくなったという発言はちょっと信じがたいものがあります。
あれもね、ペース的にね、他のメンバーよりも、他のメンバーが3枚食べたら俺1枚とか
落としてるんですか。あ、実は、
実は
そうなんや。
で、あの、美味しいとこだけを食べるつかね、
はい、
あの、あれ、大阪の、ミラクさんっていうね、
味
楽って書くお店なんですけど、
はい、
ご家族でやられてるんですけど、
はい、
めっちゃめちゃうまい。
なんかこれまでにも何度か出てきてますよね、
3回目かな今回、
ね、え、
僕実は日本で一番っていうか世界で一番美味しい焼肉屋さんがミラクさんだと思ってて。
いや、もうね、綺麗なお肉ですね。
そう、
ね、
だから今年何回行ったかな、4回か5回行ってるかな。
でもなんか路地裏なんですよね。
そう、な、店構えも伝統のあるお店なんで、はい、そんなにこうやる気が感じないんですよ。ウェルカムムードがあんまないんですよ
なるほどなるほど。
なんかこう草木も生えてたからなんか、ほんで入って大丈夫かなと思って最初にタンが出てくるんですけど、うん、
はい、
なんだこりゃみたいな。
美味しそうです。
あれ食べた後にいろんな店行きましたけど、
はい、
あれと同じようなタン食べたことはないですね、
はあ、
唯一の一軒、唯一一軒、
厚切りなんですか。
厚切りです、
はあ、
でこれがね、なんていうのかな、ホタテ貝みたいな感じで、なんかね、すごい独特のタンなんですよ、ホタテ貝みたいな。
タンは歯ごたえありますよね、うん、こう
もうさ、優しくサクって感じ、
サク
サクサクサク言うの
思い出してる今。うわ、悔しいな、美味しそうだったな。
牛とかじゃなくて、サクサク。
いや、もう、いや、もういい、もういい聞きたくない
もう
羨ましいな。
もうこれに始まって、で塩ロース、ロースを塩で食べるんだけど、これがまたうまく、
もう巻き舌巻き舌
でも最近の俺のブームはね、あんまり白米を食べないようにしてんだけど、つらみってあるんですね。
はいはい、
こう細長いベーコンのような形状なんですけど、それを 白米で巻いて食べるの、肉巻きするのが
そう、
もうね本当に気を失うぐらいうまい
です。美味しそうです。
気絶しそうなぐらい。
あの藤田純社長の隣で、うん、月城店長が、はいはいはい、もう片時も手を休めることなくずっと焼いてましたね。あの方すごいですね。
すごいですよ。
ずっと焼いてる。でもずっと喋ってる。
ずっと喋ってる。
あの方はすごい。
まさに転職ですよね今ね。彼やっとたどり着いた転職って感じです、ね、
肉を焼く
ながら食べるながら話す、
なるほど、
ながら飲むって、
すごい、
ながらを全部やれる、
全部できるんですね。すごい。もうだから月城店長の前にだけお皿が積み上がっていって、積み上がる、もう他の人は食べるだけでいいと。
そう、
焼肉奉行チャンピオンですね。
しかも途中でお酒も注文してますしね。
してたしてた。
すごいですよやつは。
本当です。
なかなかね、もうサービス業やったらかなりのところまで行くんじゃないかなぐらいの人材ですけど。
なるほど。それと YouTube もう一つ、うん、はい、平田の本社の屋上から花火見てましたね、
うん、そうです、最新版ね、
淀川
第46話かな、
はい、
淀川花火大会、
めちゃめちゃいい場所じゃないですか。
そうなんですよ。でね、あれは実は私は知らなかった、平田入って中国駐在になったんで、
はい、
日本の平田で働かずに中国で働いてたんですよ。で、6年前に今の役職になったんで帰ってきて、
はい、
初めて、行ったわけですね、本社に、で働き始めたの、
はい、
そしたら昔から平田とお付き合いのある会社さんの、常務さんが、
うん、
藤田さんとかええなってわけですよ。
え、
どうしてって言ったら、いや淀川花火大会めっちゃ綺麗やろあそこって言われて、何のことみたいな、俺は知らないんです、関東の人間だから、
淀
川花火大会も何も知らないわけですよ。
でも地の人はね、こう位置関係的に分かるんですね、ビルとビルのまた間でよく見えると。
そう、
うん、
え、そうなのみたいな、え、藤田さん知らないの、いや知らない知らないって。で他のメンバーに聞いても、
はい、
いや何もやってないと。
あれ、そうなんですか。
ここじゃあ試しにやるかって、やったの、その夏、
はい、
6年前かな、
はい、
でもドキドキじゃない、そんなこと言うけど誰もここで見た人いないし
そうそう、ビルに、ね、阻まれて見えないかもしれないし、ない
で、まあでも飲み物食べ物はもうみんなの好きなもの買ってきてやろうぜってやって、一発目、
はい、
ボーンって上がったら、
うん、
ドン、最高みたいな、
ど真ん中、
ど真ん
中、何階建てですか。
6階建てだから、ポジション的には7階で見てる感じ。
へー、でも中津ですよね、うん、大阪本社中津で淀川花火、そんな近いんです
か。もうすぐ、
あ、そう、
すぐす、あのちょっと行ったらもう川だから。
へえ、もう純さん花火大好きなんですね。
いや、そんなことないです
よ、ね、あれおかしいな、あのおかしいな、
屋上で飲む平田の花火大会が好きなだけで
そうか、
花火を見るためにどっか行くということではないんです。
なるほど。 YouTube はかなりお酒が入っていましたんで、もう花火俺好きだなって、うん、楽しそうに飲んではった純さんを見られますね。
あれは YouTube 用のコメントですね。
なるほど
酒どころ伏見からお送りします。 FM845 藤田純の飲むしかないだろう。ということで後半なんですが、
はい、
ちかちゃんの方からなんかテーマがあるというの
だからね、株式会社平田ってどういう会社かなって思って、はい、もうとにかく楽しそうだし、お酒の機会も多いんだけど、うん、その花火の動画の時に結構女性の声もしていて、まあお客さんを呼んでるのかもしれないし、
うん、
いや従業員の方かなどうかなって、あの平田グループは女性ってどれぐらい働いているんですか。
うん、女性はね、例えば日本で、
はい、
日本で言うと3分の1ぐらいですかね。
あ、多いですね。
うん、多いですね。でも例えば平田グループ、
はい、
全部海外も含めたら圧倒的に女性です、
はい、あ、そうなんですか。そ
う、海外の工場ってのはもう女性がもう大事にされるから。
あら、
結局ね、あの真面目なんです女性って。で悪いことも比較的やらないんで、
うん、はい、
経営者的にはもう女性を取りたくてしょうがないんです。
あ、そうなんですか。
そう、だから昔例えばその深圳で、
はい、
工場で一番多い時1800人ぐらいぐらいいたんですけど、
すごい人数、はい、
その時に男性おそらくね、400人前後だったんじゃない。だからあと1400人ぐらい全員女性ですよね。
あ、そうですか。
だから男性しかできないようなね、あの結構きつい作業のところには男性しか行かないんだけど、うん、他の手作業とかいうところはもう全員女性。
そうなんや、
うん、だってもう真面目だもん。
いやそうですよね。
もっと言うとね、日本人の人知らないんですけど、
うん、
こんだけ男ばっかりが仕事してる雰囲気、
うん、
雰囲気ね、実態は俺そう思ってないんだけど、
うんうんうん、
遊んでると思ってるの、かなりの人は
サボったりもしますよね、うんうん、
日本と韓国ぐらいじゃないの。
あ、そうですか、
うん、東南アジアとかなんてもう女性ばっかりでも働いてるの、
いやなるほどね、あ、うん、日本でも地域によってね、うん、例えばあの私は三重県の四日市の出身なんですけど、うんうん、鳥羽に行くと海女さんの文化があるので、もうそういう集落は本当に女の人が働いて、女の人が大黒柱やって、うんうんうん、お父ちゃんは昼間からお酒飲んで遊んでると、はいはい、もうそういう地域も
あるし、ね、だからそこに海外は似てる。
あ、そうですか、
うん、圧倒的に女性ですね、信用力的には私なんか、だからもう昔はね、中国もたくさんいたし、
うん、
工場で女性取りたいから取ったんだけど、そのうちもうみんなが女性欲しがるし、
うん、
いろんな産業が増えて、
はい、
女性がそっちの方にも行って、工場で働く人が取れなくなったんで、その人材派遣会社とかがじゃあ女性一人に男性二人つけますみたいな、
あら、そうなんですか。
それぐらい女性っていうのはもう本当に必要とされてるし、だから逆家事とかも、
うん、
もう半々なんですよね。
はあ、
共稼ぎだから。
あ、ちゃんとそこは、分担ができるんですか。
だから旦那が帰って料理作って洗い物して、洗濯してとか、はい、何曜日はとか。
あ、すごいね。
だからそれが多分世界標準じゃない。
いやもうそうなんですよ。もう日本はね、とにかく女の人一生懸命働いても、うん、家のこともやっぱり8割9割はお母さんがやらないといけなくて、うん、もうとにかく疲弊してるママ友が多いんですよね。
これがだから日本がすごく唯一抱えてるところで、海外ではもう分担ですよ、
うん、あ、そう。でもね、女性はその例えば正社員で働いてる時にも昇給もないし、転勤とかもない代わりに、うんうん、それほどこの世帯収入が女性の賃金では上がっていかないんですよね、うんうん、男性は昇給もあると思うんですけれども、だから世帯年収がね、全然こう推移上昇しない、
うん、
だからお母さん忙しいだけで、うん、もう50歳ぐらいになって更年期の年代に差し掛かり、親の老後がのしかかってきて、それで女の人は声を上げる間もなく、もうとことんこう老後の面倒家庭に入ったりして、うん、日本女性って大変だなと最近つくづく思うんですよね。
いや本当に海外行くたんびに思うのが、日本の女性はすごいなと、思いますよね。何から何まででしょ。
何から何
まで。もう6時に起きて、
はい、
子供の面倒から何まで見てから、全部終わらして会社行って仕事して、買い物をしながら家帰ってきて、またもうみんなの面倒して、すごいと思う。だからそこの家での作業まで賃金に入れたらすごいと思う。
ああ、そうですよね。わ、私ちょっとイメージがね違いました。平田のグループはやっぱり海外赴任があるから、うんうん、やっぱ圧倒的に男性雇用で、純さんの周りはその男性の方で固められているのかなというイメージを今まで持ってたんですけども、う
ん
う
ん
う
ん、そんなことないですよ。
あ、そうなんですね。
女性の人が非常に多いです、だからもっと言うと、そのこっから女性がどんどんこう上に上がっていくような組織に変革するよって
なる。すごいありがたい。もうそれ日本社会を牽引してください、
う
ん、そ
う、
ぜひ。
もう全然関係ないですよ。もうだからその今回もね、バーッとみんなを評価した時に、
はい、
そのやっぱりみんなが共通してこの人はすごいって言われる人がいるわけですよね、
うんうんうん、
だからそういう方をやっぱり上げていかないと、不公平感がね、あるんでね、
すごい嬉しいな、それは。
だからうちは全然関係ないですよ、男性だからとか女性だからとか。
あ、本当。
だから唯一言うと、まあお客さんとね、うん、食事したり飲んだりするときはやっぱり夜になっちゃうし、
はい、
お酒も入るんで、
うん、
まあ営業的な仕事をしてる人は男性にが多いですけど、
うん、
だからといって女性でもバリバリやってる子もいるんでね、
うん、
そういう意味では関係ないですね。
なるほどね、うん、そう、お母ちゃんはね、まあまあ、子育てを してる女性ばっかりじゃないからあれなんですけど、うん、子育て経験すると、マルチタスク、もういろんなことを並行してこなす、
はいはい、
技術を嫌をなく身につけるんですよね、
うん、
今これ台所のことやってても子供がギャーとなったらそっち行かないといけないし、でも台所のお鍋はグツグツ言いつつ、
うん、
子供のこともしてピンポーンでお客さんも来るし、
うん、
でもその処理するべきことを優先順位をつけて確実に 1,2,3,4,5,6,7 全部終わらせるので忘れないしね、
うんうんうん、
やっぱり処理能力は女性の方が鍛えられるんですよね。
だから俺はね、長生きすると思うし、
はい、
なんかこう 長生きにもそこら辺関わってんじゃないかなとか思うんですよね。ものすごく逆に男の人はそういうことしてないから、
うん、
逆仕事を引退しちゃうと、ぼーっとしちゃってい
やいやまあね、
なんかいろいろあるのかなみたいな、
いろいろ考えますよね。
そう、
そうか、いや嬉しいな、頑張ろう
ぜひね、こっからの未来は変わって、だから一番いけないのはその年功序列っていうことがあって、はい、それがその日本経済をその戦後ね、
うん、
発展させる一つの賃金制度の原因にも要因にもなったと思うんだけども、
うん、
今はもうその時代じゃないんで、
そうですね、
うん、この仕事ができる人はいくら、
はい、
っていう時代が、だからその若い頃の賃金がもっと上がって、逆にその年取ったり男性だからといったところが、
うん、
後々上がっていかなかったりっていう風な時代になってくる。だから、
うん、
女性は家で家事、うん、育児をしてるから、男性が外で働いてるから、
うん、
だから男性の給料を、
うん、
低いところから、
はい、
結婚して、
子
供を持ってっていうところでだんだん上げていくようなシステムが変わってくると思う、
うん、女性も同じようにね上げてもらわないと、
うん、だから多分その男性がこう上がっていかない代わりに、
はい、
女性が最初から高い位置でっていう風になるんじゃないかなと思って、それで、
うん、
その平等性というか、
うん、
付加価値に対するバランスが取れてくるんじゃないかなと思うんですけど、ね、
いやまあ本当性別じゃなくてね、あのやったらやっただけの評価がもらえたらいいし、うんうん、そういう会社がどんどん増えていくといいなと思いますね。
もう増えていくと思います、
うん、お願いします、はい、
飲むしかないだろう。じゃあ本日は3部作ということですね。第3部の、あのクライマックスですけど、
はい、
テーマがまだ近くあると本題があると、
いやもう本当ね、最近働き方とか、はい、そういうことをよく考えるようになって、うんうん、面白い話を聞いたんですけど、
うん、
ただ純さんは24時間仕事がしたいタイプですよね、
うん、
今現在は、うんうん、だからこれがどう当てはまるかわからないんですけど、うん、昔の人は、うん、午前中だけ働いて、
うん、
昼から、まあ、3時ぐらいまでに仕事を終えて、うん、もうそこからは自由な豊かな時間の使い方をしたという話を聞きましてね、
うんうん
うん、昔っていつぐらいかっていうと、うん、朝廷、
そんな昔
大和朝廷とか、うん、そういう朝廷の時代に、あれ朝廷って字は
朝ですよね、
で書きますよね、うんうんうん、つまりその国を司る帝とか、あのお偉い方が朝日が昇ったと同時にもう政務を執り行って、
うんうん、
朝のうちに、まあ、民の平和を考えて執務をいろいろと行いまして、で、もうお昼過ぎぐらいで仕事は終わりと、
うん、
まあ、古来日本人はそうやってもう朝のうち、まあ、狩猟採集生活もそうかもしれませんよね、うん、日が昇って明るくなったら漁に出て、うん、でももうあのその日の分の食料が取れたら家に帰って体を休めると。で朝廷の時代もそうで、そうすると今度3時ぐらいから、まあ、昼寝をしてもいいし、うん、でゆっくり明日は何をしようを考えたりとか、
うんうん、
それからまあ雨の日もあれば、冬は雪に閉ざされる季節もあって何日も外出られないとか、うんうんうん、そうするともう考える時間がたくさんあって、
うんうん、
そうすると冬の間考える時間を使って、春になったらそうだこういう作物を育ててみようとか、
なるほど、
新しいことに挑戦しようというエネルギーを養う、
うん、
そして朝が来てエネルギーを、うん、ぶつける、うん、生産性が上がると、うん、能率も上がっていくと、うん、そういうなんか暮らしをしてた。日本人は今働きすぎなので、
うん、
もっと上手に休んだ方がいいんじゃないかと。
なるほどね。
それから朝型夜型ってありますけど、やっぱり朝の方がこう効率が上がりやすいらしくって、うん、だから昼寝をすることによって朝を2回作る、
うん、
で朝の集中できる時間帯を昼寝の後にももう一回持ってきて効率を上げるという、
うん、
そういう考えもあるらしいんですよ。
もう俺昼寝は大正解派なんですけど、働きすぎっていうところもこう面白くてね。
はい、いや純さん働きすぎでしょう。
いや僕はだからもう それが自分の役目だと思ってるんで、
今はね、
はい、仕事と多分私生活って僕はあんま 関係なくて、うん、やるべきことは何なのでやってるから、
まあ、社長さんはでもそうなのかもしれないですよね。
そうだね、う
ん、
だから面白いのが好きなことだと、はい、働きすぎてないじゃない。それが仕事だとしても。
そうですよね。考えたいことを考えるから、うん、別に仕事でも自分の時間でも考えたい、
うん、そうだけど、その好きじゃないことで完全にお金を得るためにやってることだと仕事だから、それが長くなるとストレスもたまるし、あれだから働きすぎって言葉になるから、
はい、回されると辛いですよね。
そう、難しいよねここら辺 ね、 どっちがいいのか。だからそのバランスですよね。
そうですね。そう、自分の中でどうバランスを取るかで、うん、それは人と比べるものでも同じにしないといけないものでもなくて、
だからちかちゃんはこっからあと15年
はい
ぐらいは大変だよね。
まだまだね、働き盛りが続くのでね、う
ん、プラスお子さんのこととかあるから、
子供もまだ、そうです、成人するまでまだ15年ぐらいかかるんでね。
だからどうこうそこでその自分の休憩時間というか、
はい、
お休み時間をこう定期的に作っていくから大事だと思います。
うん、でも今ねそういうことを考えてるから、なんかすごくね未来がすっきりしてきたんですよ。
雲が、
はい、
なくなって。
そうなんですよ。もう純さんのこの君の未来に幸あるようにですよ、はいはい、すっきりしてきた、行こうになってきた。
いいね
気分的に、そう、行こう行こうになってきて、
前進あるのみと。
そうなんですよ。行こ
う。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見になります。FM845 からお送りしてます。藤田純の飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。飲むしかないだろう。はい、ちかちゃん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
いろいろ話せましたね今日もね。
面白かったです
ね、 ね、でもよかったちかちゃん。いや一時期あのフェイスブックの投稿少なくなったのちかちゃんやや闇の中というか悩みの中にいるのかなと思って。
そうそう、そうなんですよ、病んでました
ね。
え
で最近ちょっとずつこう投稿が増えてきたんで、あ、帰ってきたな感
が。でもそう、私が病んでるのをどうして純さんは気づくんですか。
いや投稿の数量かなみたいな感じがあった
んですね。そうですね、
でも良かったです。
ありがとうございました。
また美味しい酒もありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで皆さん今度は第2週ですね、いや、小林会長とお話しさせていただきます。今日も藤田純の飲むしかないだろう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った「君の優しさに負けて救われたから」 つことだけが大切じゃないと分かった。なんでもっと早く伝えなかったの。君との時間取り戻すことできない。でもね、僕らにはまだ時間があるから、これからは君の楽しさ作ってあげたい。